思ったより爆発的な音がするんですけど、どうも、大晦日のアルビのエンターテイナー、笠井浩二です。
どうも、あんこ大好き声優、ムーブマンの平井雅之で
そ
す。
して、
新年に向かってます、中澤まさともです。
なんで一人だけ挨拶を変えていくんだよ。
いや、大晦日にいる人と、もう新年に視線が向いてる男と。
まあ確かにね、このラジオ、ポッドキャストですから、もう、2024年にいる方も聞いているかもしれない。
そうね、またいでるね。
いつどこで誰が聞いてくれてもいいんだよ。100万人ぐらい聞いてくれてもいいんだよ。
聞いてほしい。
たくさんの人に聞いてもらえたら、こんなに頑張ってやっている甲斐があるからね。
そうね。
ぜひ、今後ともよろしくお願いしま
お願いし
す。
ます。します。
乾杯の前にお話を一つさせていただこうと思います。
これ、
何
長い
その、
の、
何
長いの？
の、何
忘
忘年
れ
会
て
じみてるな。
挨拶長いおじさんだ
ああ、
ね。
手短にね。
今回は忘年会ということで、始まりの 1R、初めてのおまけ配信。廃墟所属の声優、中澤まさともさんをゲストに迎えてお送りしてまいりたいと思います。まあ、もろもろお話はこれからしていこうと思いますので、ひとまず、2023年、お疲れ様でした。
お
乾
疲
杯。
れっ
お
す。
疲
乾
れっす。全然音なん
杯。い
だ。
や。
あ、美味しい。フルーティーだ。
ああ。
ね。
ああ、いい味。
さあ、
はい。
それではね、
はいはい。
2023年、何年でした？ 2023 年って何
イノ
年？
シシ年。
本当？
違った。あれ、
嘘だろ。
何年だっけ？
僕、イノシシ年だけど、年男じゃないよ、今年
確か
は。
に、僕もイノシシ年だけど、年男じゃなかった。
僕、犬年だけど、一つ、ね。
ね、そうだね。あれ？何
一つ
年？今。
ね。
トラ。あれ？トラ？
一つね。
ト ラ？う？
うさぎ年
うさぎ
で
年だ。
した。そうでしたっ
は
け？
い。
あ
次が、
立つ。
あ
立
ー。まあ、2023年ね。うさぎのように飛躍する年になりましたか？なった人手を挙げてください。いね。いね。誰も飛び上がって
手を
ね。
挙げない。
飛
そ
躍
ん
と
な。
は言えないな。飛躍とは言えない。
まあね、それぞれがそれぞれ、もう本当にね、この、プロジェクトワンサイズというユニット立ち上げメンバーの3人、粕谷浩二、1983年夏生まれ。そして、1983年
冬生まれ。
2月生まれ。そう。冬って言うとね、前と後ろでちょっとばらけちゃうからさ。
確かに。ああ、確かに。そうね。
2月生まれの
2月生まれ。
中澤まさとも。
はい。
そして、1982年秋生まれ、平井まさゆき。
ですな。
まあ3人でユニットを立ち上げて、まあいろいろあって、今は、まあ今のことはいいじゃない
あれ？ いや、
これからこれから。
これからね。
今のことはいいじゃない
これからあと、この1年ね。
でも本当にその3人はね、結構バラバラにやってきた感じなんで、まあそれぞれがそれぞれいろんなことがあったと思いますけど、
ほいほい。
変化があったりなかったり、成功したり失敗したり、いろんなことがあった2023年を、まあ、ひとまずのんびり振り返っていきたいと思いますよ。
おい。
なんか、あれば喋ってください。なんかあれば喋ってほしい。
じゃあ、まずね、平井、崖っぷちのオーディションが
あった
ありました
ね
ね。
なんだっけ、正式タイトルが。
崖っぷち声優オーディション。
違うよ。
なんだっけ。
崖っぷちからの脱出でしょ？
あ、脱出だ。そうだ。もう、それす ら。
声優一発逆転オーディションじゃない？なんかそんな感じのタイトルだったよね。
確かそんな感じだった気がする。
放送が BS 日テレ？
BS 日テレで、2023年の1月末ぐらいから放送されてたのか
まあ、放送されてまして
そう
ね。
だね。
そこに崖っぷち声優筆頭として、平井正行が
そうね。
出ました
まあ、
ね。
出演してたんですよね。
で、
そして見事、見事、
見事。
崖っぷちからの脱出が、
成功ならずでした。ですね。
まあ。
え
暗い2023年の始まりが。
スタートがそこ
だ。スタートはね。
僕は本当にね、今年、
うん、
始まりの頃、
うん、
2023年の1、2月とかね、全然明るくなくてね。
あ、そう？
まあでも、うん、そう考えると、
うん、
ピーピーピーピーとバーがうるせえな本当に。
レンチンレンチン。
何かを温めている中澤さん、
はい、
もいますけど、はい、まあ本当に僕は2023年なかったも当然かもしれないね。
うん？1年のまとめ早くない？
まだまだ。
まあまあまあね、一月ごと振り返ってもあれだけれども。
まあでも1月ぐらいから今まで、
うん。
遡って、
うん、
振り返って、
うん、
なんか面白いことがあったら喋、
うん、
りたいなって思ってたんだけど、もうないからね。
終わっちゃったよ。頭のも終わっちゃったよ。
うん
うん、
そっか、そうなの？
もう2023年なんてなければよかった。
え？
そんなこと言うなよ。
な
遠いところからして。
電子レンジ遠いな。
うん、
でもさ、平井はさ、
うん、
平井の話になっちゃうけど、
何
お2021月のさ、崖っぷちからの脱出オーディションからさ、
うん、
こう、ちょこちょこ重ねてきたわけじゃん。
まあいろいろね、
うん、
表に出てること出てないこといろいろありましたけどね、まあ、それは、
うん。
でもそれの積み重ねで来てるっていうのは、いろいろ実感してきた2023年ではありましたよ。
何の話？
いやだから崖っぷちからの脱出オーディションに落ちたからって、うん、崖っぷちのまんまかって言ったらそうじゃねえよって話。
そうそうそうそう、
うん、
そこ
です、ね、いいね、うん、いいね。
だからその中で自分が今何ができるのかっていうのね、うん、で目の前のことをまずちゃんとして、で未来にも目を向けて、何がまあ、失敗はそれこそ星の数はしてきてるわけで、それをどう生かすも殺すもね、自分次第ってことでね。
そうそうそう、う
ん、何があったんですか2023年。
まあいろいろあったね。
話せることは
話せることといえば、うん、そうね、ああそうね、まあ、勉強する場に、まあ、足げく通ってっていうのは、
うんうん
うん、まあ、あるんだけれども、やっぱりその芝居感というか、そういうのを、まあ、磨いてきた一年だったかなっていうのもあるし、
うんうん
うん、あとはどっちかっていうと、その、まあ、原点回帰ではないけど、顔出しのお仕事があったりとかね、
なんかや、
うん、
やっぱなんかどっかでやってきたことが、
うん、
巡り巡ってくることってあるなと思うね。
いや本当に、うん、だからあここでこうつながるのかっていうのは、
うんうん、
結構いくつかあって、
うん、
で、まあ、その、まあ、今年に限らず去年お世話になった方からの再オファーだったりとか、
ああはいはいはい、
はい、いただいたりとか、
うん、
でまあちょっとコロナ禍も、まあ、まあ収まってきたというか、
ね、ある程度ね、
うん、落ち着いてきたから、うん、朗読だったりとか、
うん、
そういうのも
特別思い入れがある2023年の出演作とか何かあるんですか？
あそうね、やっぱりその大きかったのは神秘の巨人たち
の、はいはいはい、
再現シーンの、
うん、
もともとね平井正幸という男は、
うん、
その映像俳優やりたくていたり、
まあそうね、
舞台俳優やりたくていたり、
うんうんうん、
体顔での表現っていうのをずっとやってきた人ですから、
うん、
今は声優畑にいますけど、
うんうんうん、
でもやっぱそうだね、
うん、
結局もうそこに帰ってきているところはあるよね。
うん、巡り巡ってね、
うん
うん
うん、
だからそれもなんだろう、まあ、今まではそうあんまりこう声のお仕事に振ったんだから、
うん、
それはちょっと控えておこうだったりとか、あまりこういうのはオファーいただいた時にどうなんだろうっていう思いもあったはあったけど、でも チャンスとしてはすごい ありがたいなって思って、うん、あじゃあ前に出てこうっていう感じで受けて、でその再現シーンに関してもご縁がつながって、それでなんだろう、そのお仕事としてもそうだし、つながりとしてもそうだし、
うん、
あのつながっていけてるっていうのはすごい実感があった1年だったな
って
ところかな。
うん、まあ、毎年言ってるけどね、平山さやきはもうこれから売れていくために今頑張ってるわけだから、
うん、
もうだからどんどんどんどんこれからはね、本当だからもう夢はさ、
うん、
中澤雅人さんは一回あれあの位置抜けしてますけど、
うん、
僕も平井さんもずっと持っている、まあ、夢っていうとちょっとダサいんだけど目標ぐらいのレベルで、
うん、
やっぱその今やっているバイトとかやりたくやめてことをやめられるようになるのが目標なわけだから、うん、だからまあ本当2024年はね、
うん、
平井雅之は多分バイトをやめてしまいましたっていう報告ができるところに向かって歩んでいくんだと思いますよ。
うん、
だから全然もうね、顔出しだろうと、まあ、それこそアニメだろうと、
うん、
CM だろうと、
うんうん、
仕事をして月に今バイトをしているのの倍ぐらい本業で稼いでバイト辞めて、
うん、
中澤さんなんかありましたか2023年印象深い出来事。
いろいろ、一番印象深いのはやっぱ自分の配信始めたことですかね。
うん、
ナモチャンネル
ね。
うん、
まあ、40代に入ったさ、僕ら3人ってさ、
うん、
思い返そうと思うともう最近のことぐらいしか思い返せないよね。
言い方
それは
違う
最近のことか、
うん、
大昔のことか
どっちか、
まあ、言わんとすることはわかるよ。
ああ、
うん、違うよ本当に変化っていう点では、
うん、
一番、まあ、ありがたい、本当にありがたいことにいろんなお仕事をさせていただいてるし、
うん、
それも変わらないし、もちろん楽しいこともいっぱいあるし、思いっきりやったなと思う作品もいっぱいあるんだけども、
うん、
そのこの 2、3年、4、5年ぐらいのそういう流れの中で一番変化があったのはやっぱ自分 あの YouTube チャンネルが再開っていうのかな、僕の場合は、
うん、
始動というかなんだろう、
うんうん、
っていうのがやっぱり一番大きな変化だなって思ってるのよ。
うんうん、
ずっとやりたいと思ってたの？
ね、
それとも最近なんかやりたいなって思って一気にやり始めたの？
うっすらぼんやりそういうのもあるんだっていう受け止め方はしてたんだけれども、自分がやることのビジョンはあんまなかった。
うん、
やるにしてもこうみんながもうすでにやってるようなことしか思い浮かばなかった。
うん、
けれども大きいきっかけはプレミアムバンダイさんの、
うん、
配信番組に出演したことかな。
お
う
お
う、うん、で、SH フィギュアーツっていうアクションフィギュア、
うん、
16センチから17センチぐらいのアクションフィギュアシリーズがあるんですけども、
うん、
それの紹介をするってなった時に紹介がメインだから、
うん、
そんなに遊べないんですよね。こんなに動くんだとか、こんなポーズもさせられる、あんなポーズもさせられるみたいなのが、
うん、
はできなかったんですよ。
あ、
なんかちょっと寂しくてじゃあ自分でやろうって思って、うん、
自分の言葉で自分が楽しい気持ちを、
うん、
自分のフィールドで自由にやりたいって思った
んですよね。なんかその直線ぐらいから、
うん、
自分が何したいかなみたいな、何ができるかな、
うん、何のために生きるのって、
そう、う
ん、何のために
、どう生きるのかっていうね、
うん
うん、での中で見つけたのはやっぱその平井に振った話じゃないけども、これまでやってきたことが、
うん、
やっぱ大きくかかってきて、
うん、
だから自分の体も動かしておもちゃでも遊んでみたいな、そういうものが誕生しつつ、じゃあ他にもできることあるかなと思って、でそのやっぱ一つこのメインで何やろうっていうのをきっかけに、じゃあこれもできるな、あれもできるな、あこれもこういうやり方したらできるなっていう、なんか自分のやってきたこととか のフィールドが広がったかなっていう、そういう意味ではやっぱ YouTube チャンネルを始動させたのは大きな変化だったなと思う。
あ、まあ、それで言うとね、
うん、
僕は2023年にようやく自分の程度を知って諦めることを覚えたかもしれないね。
程度おや？
な、おや？ま、前向きな話？
いや。
おっと。いや？おやおや？
後ろは向いてないけど。
後ろ向いてないけど。
結構僕は自分の言葉で発信できる場所で、2023年は特に強く口にしてたのが、まあ、40になる年だったこともあり、辞、
うん、
めるなら辞めた方がいいよっていうのもちゃんと考えるようになったのね。
なるほどね。
で、その例えばこのポッドキャストラジオとかでも本当に誰も聞いてないんだったら今すぐ辞めた方がいいよって本当に思ったの、
うんうんうん、
スタート段階は誰も自分たちのことを知らなくても誰かに知ってもらえたらいいなぐらいでゼロスタートをしてたわけですよ、
うんうん、
だけどもうここまで来て今やるんだったら誰も聞いてなくても発信しようなんてことをやってる場合じゃないんだよねっていうのとかに素直に向き合うようになった年な気がするんだよね。だから、まあ、中澤雅智さんにも6月7月ぐらいですよね、あの、うん、僕らのポッドキャストラジオに出てもらって、
うん、
で、まあ、最近どうなんて話をしている中で、
うん、
まあ、カスヤは YouTube やってたんだし今手元にこうデバイス的なものがいくつかあるからなんか動画配信とかもっとやったらいいんじゃないみたいな話も聞いて、
うん、
まあそれもそうだなって思って結構前に積極的にやってたんだけどしばらく休んでたんだけど2023年に、まあ、僕の場合も再開をして、
はいはいはい、
YouTube ライブ配信を週1回ぐらいでやるみたいなことを決めてやり始めたんですよ、
うん、
でやってるうちにあこの程度だったらやめた方がいいなって素直に思ってまあと同時に中澤雅智のナモチャンネルが始まって、
うん、
まあ、それも見ながらそう求められている人が発信することが、まあ、言ったら需要と供給がちゃんとあって、
うん、
存在する価値あるなって思ったりもしながら、
うん、
いやいやごめんごめんここまで言っていやそんなことないよ粕谷さんの YouTube ライブ見てたのにっていう人もいるから、
うん、
それは本当にごめんだけど、あ、でもこの前の YouTube ライブでちゃんと喋ったんだけどね、
うん、
結局誰も聞いてないんだったらやる必要ないよって僕は言ってて、
うん、
だけど何人か聞いてくれてる人がいるのは知ってんだよ、
うん、
だけど何人かのためだけにやるぐらいの半端な気持ちではやってないんだよねって思って、
はい、
何十人何百人に届けって思ってやってるんだから、
うんう
ん、それがまあ言ったら自分で課しているラインまで到達してないんだったらまあやってても意味ないんだよっていうのをちゃんとなんかそのやっていることをやめるっていう選択って結構難しい場合も多いんだけど、
うんうん、
でそれこそねその40年以上生きてきてる僕らってさ、辞めたら終わりだってことも知ってんじゃん、
うん、
続けてたらこれからもしかしたらチャンスがあるかもしれない、まあ、それこそ平井さんみたいにこれから何かが生まれてくるかもしれないのは辞めないで続けてきたからだよなって思うこともあるから、
うん、
辞めるっていうのが、選択肢としてあんま良くないんじゃないかなって思う気持ちももちろんあるんだけど、でも大人なんだからいつまでも低い可能性や心のどっかでまあないんだけどねって思いながら奇跡のようなものにすがって続けているんじゃダメだなっていうのはちょっと思って、
後半の意見はわかる、
うんうん、だから YouTube ライブを毎週、まあ、週1やるぞっていうのは、2023年の12月で終わりにしました。一生懸命やって、まあ、毎回何喋ろうかなって考えながらやってて、ずっと数字は伸びないし、このままやるってても、自分の中の一つ目の目標だった、まあ、YouTube ライブ、YouTube チャンネルを収益化載せるっていうところまで、このまんまだったら1年やろうが2年やろうが全然到達しねえなっていうのが具体的に見えたので、行為としては毎週 YouTube ライブやるのをやめるなんだけど、まあ、これをやめてなんか別のことをやんなきゃなって切り替えなきゃって思ったっていうのもあるよね。やってることをやりながら別のこともやろう別のこともやろうってやってても全部中途半端になるから、これ次のことをやるためには今ここで実ってない木を切ってちゃんと、新しい種を植えて芽を出すところから始めるなら今から切り替えてやんないと、ずっと全部中途半端な状態だったら新しい種を植えようがそっちを育てるのも中途半端になるから、一個一個切り替えて次にやるためにやめることはやめる、捨てるものは捨てるっていうのをやっていかないとなっていうのはちょっと思って、で本当40歳がまあ言ったら僕の現状でいうラストイヤーになってるなって思ってるんで、もう本当にさ、今のまんま僕は41を迎えませんっていうのは宣言で、いやもう全部素直に言うと今のままだったらもう全部やめる、40歳のうちに表現活動と言っているものも今のままならどっかでちゃんと道を切り開かないと、僕ね あんまりここまで来てどっかのどっか誰かで敷いてくれたレールに乗るのがあんまり得意じゃないなっていうのは分かったんで、自分で切り開くなら切り開かなきゃいけないんだけど、切り開けないんだったらもうちゃんとギブアップもここからしないといけないなっていうのも思ってるんで、だからね、そのラストイヤーとして40歳という1年をどう捉えていこうかなっていうことを考えることになった2023年でしたね。でもそうだね、選択、取捨選択ばかり考えているところはありますかね。で、そのさっきの流れの通りで、長くやってるからといって捨てるべき時はあるから捨てる時は捨てようって思ったりする中で、でも長くやっているその自分のブログというものであったりとかは、使えるなら使わないのが、使わない人が悪いって
まあ、まあ、
自分で思ったので、
うん、
最近は実はこっそりSNS とかに告知しないでブログとかを更新してるの、でそれがなんかSNS が登場する前のブロガースタイルというかね、まあ、本当に検索に引っかかって全く僕の存在すら知らない人が僕のブログ記事を見れば、それでもうなんか僕がそこに書いた意味があったりして、存在価値の誕生、そう、僕は新しい命を生み出したいのかもしれない子供が欲しい、
そんな、え、そんな締めくくり
本当なんかそう、今までやってきたことで、僕のことを知ってくれてて、僕のことを応援し続けてる、応援し続けてくれている人のことはもう本当に愛しているんだけど、ただその人たちが離れていくという自然現象も受け入れなければならないものだから、今自分のことを見てくれている人のためだけにやることは違うとはやっぱ思ってて、もっと外へ、もっとたくさん、まだ自分のことを知らない人にどう届けるかとかっていうのを考えてる中で、 YouTube ライブは一回やめるっていう選択をしたし、ブログに関しては改めてもう一回ちゃんとやろうっていう選択をしたり、っていうそのなんか 今手元にあるものも捨てるのか生かすならちゃんと使うのか考えながら、これから新しい何かを手に入れたいんだったらそれは何か、どうやったら手に入るのかっていうのをずーっと考えて何もしなかった2023年です
。何もしなかったんかい。
嘘だよ、
してないことないでしょ、してないことない、
本当ね、あの、うん、変態性があるんでね、僕という表現者はね、
うん、そうね、
考えていること、考えずに動いてみろって言われるのが一番嫌いなの。
はあ。
そうね、
うん、小中学生じゃないんだからとりあえずやったら分かるなんていうのは大人に対しては言うことじゃない。ちゃんと考えて理解できたらできるんだから。
そうそう、
でも考えて理解してないことをとにかくやってみろなんて暴論はうるせえって思う。
本当暴論だ。社会人に言うことじゃねえ、う
ん、ちゃんと教えて分かった上でやろうって思うんで、うん、
それは言ってるあなたが分かってないんじゃないんですかっていう、
説明できないからそういう暴論で逃げるんじゃないの。
まあでも本当に、なきにしてもあるぞだけどね、やってみて分かるとかはね、
いやそりゃそうだよ、それこそ、やってみたら分かるではなくて、やらなきゃ分かんないことはある。
あ、
まずやらないと分からないことっていうのはあって、
うん、
それはいいから分からなくてもやってみろっていう時はある、
うん、
あるにはあるんだけど、うん、説明してもらったり考えて理解した上でやるのが正解なんだったら、まず考えようよ。
そうそうそう。
まず理解しようよ。そしてやろうよって思うんで、考えることも大事にしてますっていう話なんだけどね。
うんうん、
それこそこの、いろいろちゃんと考えて、あ、だからこれを今やめようっていうことまでたどり着かないで、なんか、わかんないけどやめたくなったからやめようって思ってやめてたら、多分後悔するんだよ。
はいはいはい、
そうじゃなくて、ちゃんと自分でやろうと思ってやってみたりして、でも、やめようと思ってやめたっていうこととかは後悔は残らないんで、
そうね、
そういう選択をねちゃんと考えた上で落ち着いてやっていきたいとは思ってますね。まあ、僕のポッドキャストラジオも僕の目指すところはちゃんと、大きい局の全国放送じゃないとしてもラジオ局から放送されるラジオ番組に僕がいたいと思って、
うん、
そのためにやり続けていることであるから、
うんうんうん、
そうだね、プロジェクトワンサイズポッドキャストラジオをやめようと思うときはもう本当そのラジオパーソナリティという夢も諦めようと決断するときなのかもしれないし、一つ一つ紐づいているものを自分で確認しながら何をどうしていくって決めていくっていうのが、まあ、僕のやり方ではありますよね。
なんかそう、2023年に入ってようやくこう、いやまたね、2、3年後には変わるだけども、とりあえず今から2年間のルーティーンは出来上がったから、やり始めたこととか整理したこととかあるけれども、
うん、
これもね、今も言ったけれども2、3年後にはまた変化があるし、
うん、
でもやっぱ考えたりとか試したりすることは多分人生ずっと続くんだろうなとは思う、
うん、
それでその上でやめようって思うこともあると思うし、あ、ここチャンスだなと思って始めようって思うこともあるだろうし、
うんうん、
目も老けてきたんでね、
うん、
あとは2024年に向かって、
うん、
今この大晦日配信だからこそ言い逃げしたいことありますか？
言い逃げか。
言い逃げ
?2023年に置いていきたいことですよ。
ああ。
うーん。
置いてきたいことそんなないけど、やりたいことはある。
お。
とりあえず、ワンサイズで実況動画。
え？
おお。
プロジェクトワンサイズで？
プロジェクトワンサイズで。
3人で？
3人で。
いえ。
競馬の実況かなんか？
さあ、やってまいりましたっつって。
競馬の実況ね、本当にね、もうすべてを注いでいる人にしかできないんだよ。超難しいから。
例えばね、
うん、
3人でボードゲームとかね。
ああ、
うん。例えばね、うん、3人でゲーム実況とかね。
うん。うんうん、ラジオで？
ラジオじゃなくて、配信で。配信で。ラジオで実況って。
音声も配信って言うんだよ。
そうだけど。今そうだけど。
細分化、細分化。
そうだね。なんか。
え、ナモチャンネルで？
うん、ナモチャンネルでも。
ああ。
いや、そりゃそうだろうよ。ナモチャンネルほど数字持ってる人は他にいないんだ
から。本当だ。
ここに。
まだまだ全然なんだよ。
いや、そりゃそうだよ、うん。僕も数字は見させてもらってますけど。
うん、
でも、そんなこと言ったら、粕谷浩二のチャンネルと、それひまラジオのチャンネルを、見てみろよ。
違うんだよ。そのさ、結局行きたいところの話だからさ。
だからもう、まあ、まずナモチャンネルでやりましょうね。
やろうね。
うん、ナモチャンネル、今は本当、僕がいつかのことを考えるよりも、ナモチャンネルをなるべく最短距離で収益化乗せるのが一番早いと思ってる。
うん、
一番合理的だと思って
る。わ早く粕谷に報酬を出したい。
そうだね。
うん、結構稼働してもらってるから
ね。
うん、なんか、ここもさ、だからさ、付き合いが長いこともあってさ、いろいろ、いくつか考えるんだよ。
うん、
で、その本音としては、もう別に報酬とかはまあいいから、面白いことをやるときに一緒にいたいんだよねっていう気持ちはあるんだけど、うん、でもここまで来ると、その、無報酬で手伝ってもらってる友達レベルでやってもらってるのが自分として嫌だから、ちゃんと報酬が発生する仕事として頼めるぐらいになりたいっていう自分の気持ちもあるよなって思って、だからなんかその、報酬なんかいらないから手伝うよって言わないようにしてるっていうのが結構あって、僕も、そう、友達だから手伝ってよってもう今後言いたくないからさ、人に。
僕もそれでなあなあですにする気もないしっていうね。
そうなんだね。だから、結局、その、やってて楽しいって思うことがあって、まずは、自分がやっているから、ただ楽しいがあるんだけど、
うんうんうん、
その先に、これをお金にできたら、もっと楽しいと思うし、
うん、
これだけをして、食っていければ、幸せって思うじゃん。
うんう
ん、それが、まあ、二人にとっての声優だったりするわけで。
うん、だから、楽しいことをやりたいのに合わせて、
うん
ね、自分にとっての次のステップであったりとかこう派生させて新しい仕事につなげたりとかこう誰かの目に留まるように活動したりとかそれも合法の範囲でね、
うん
うん、逸脱しない範囲で、うん、っていうのに何だろうなんかそういうところをちゃんと攻めて成果を上げることにちょっと燃え始めてるだよね、
うん
まあ、夜も更けてきたんでね、
はい、
じゃあ最後に、
うん
2023年、
うん、
英語一単語で表してください。
マジか
一単語
いや漢字一文字って言おうかと思ってたけど、まあ、ちょっとなんか面白くないなと思って、
うん、なるほど
英語一単語で
英語一単語
で行きましょう。いや平井さんがもう決まってるっぽいから。
何を言い出す？
いや平井さんが黙って決まった顔してたから。
決まった顔してないよ。考えあぐねて。
決まっちゃってる顔してたから。
決まっちゃってる顔ってなんどんな顔だ。
2023年を表すならだよね。
そうあなたの2023年をワンワード。
ワンワード。
ダメかもしれないな。
カセは？
僕いいですか？
うん。
僕は、オードリーです。
どういうこと？
本当に2023年、
うん、
すごい本当にお笑いコンビオードリーにハマりにハマったんだよ。
それワンワード？
オードリーです。英語一文字、一単語ですよ。ええ、もうハマりましたね。で、その、まあ、ラジオトークについてとか、あと、その、業界で何を考えて、どう苦悩して、今に至るかみたいのが、まあ、だが情熱はあるっていうテレビドラマがあったっていうことももちろんあるんですけど、すごくこう、確か5つ上なんですよ、僕の。で、2人の4つ上ぐらいで、少し先輩というかね、お兄さんなんですよ。その生き様とかを、エッセイ本とかを読んだり、その、だが情熱あるのドラマで再現されているというか、を見たりしながら考えて、はいはいうん、そう、 オードリーの2人は40歳の時にオードリーオールナイトニッポンの10周年記念で武道館やってるんですよ。
うーん、
で45歳のまあ来年頭なんですけどにオールナイトニッポン15周年で東京ドームでやるんですよ。
う
ーん、あーすげえなーって思って、しかもそのラジオで武道館だなんて、ラジオで東京ドームだなんて考えらんないの普通に。意味がわからないけどやるんですよ。そんな人たちを見てて、まあそう、こう言ったら子供じみた表現だなって言われるかもしれないですけど、かっこいいと思って2023年は特にハマってましたね。
そうか、
まあ、長い話をね、こうして2人のシンキングタイムに当てたところでねはい、はい、そろそろまとめていきたいと思いますけど、僕がオードリーで落ちるかなって思ったけど一番最初に喋っちゃったんで、まとめるのを中澤さんに丸投げするとして、まとめられなそうな平井さんから聞いていきたいと思いますよ。あ、じゃあね、平井正幸が2023年を英語ワンワードでまとめると何ですか？
ディスティニー。
ほうほうほう。
あの、もうこれ、
運命
か、あ、運命。運命っていうか、まあ、ご縁の方が合うのかな。まあ、ちょっと、
英語か。ご縁。ご縁。ご縁、ね、ま、間違えて飲んでた。
ご縁、それご縁。
ご縁って書いてご縁って読むんだよね。
そうね。だから、やっぱりご縁がね、もう再三言ってるけど、その、過去にご縁があった方だったりとか、お仕事だったりとか、プライベートだったりとかもいろいろつながりが今になって、ああこうつながってくるのか、ああつながってくるんだっていうのがたくさん来たなっていう2023年でしたね。
じゃあナモさんはどうですか？
フロンティア。
お、
え、
マクロス、
どういう意味、どういう意味、
マクロスフロンティア。
違う違う違う、バカクソバカ
なんだよ
クソバカクソ、
今、今そこでボケちゃったら中澤さんが本当にかすんでしまうじゃない。それは一番ダメなパターンですよ。フロンティア、どういう意味のフロンティア？
未知の領域、
うん、
うん、
っていう意味、
うん。
自分が今まで目には留めていたけど、
うん、
近寄らないでいたところ、
うん、
うん、に自分も入ってみようって思った。違うな。フロンティアじゃないな。
違うんかい。
ストレンジ。
変態に目覚めたってこと？
違う。
ドクター、ドクター。
何何？
未知とか、知られざるものとか、そういう、未知の領域というか。でも、がむしゃらではなく、ちゃんと切り開きながら、安全に切り開きながら、とにかく進んでいく。っていう。そういうのを得られた1年だったかなって。
でまあね、つまみを食べてお酒も飲んでゆるくお送りしてまいりました2023年12月31日のおまけ配信ですけども、
はい、
まあそうですね、あの始まりのワンアールという番組が始まって、最初の年末年始、年越しですから、どうせ1月1日に新年の抱負はとかっていう話をして、で、なんか面白い展開にはならずに、おーって言って、1年が始まっていくことになるだろう、と思ってんだろ？
思ってんでしょ？
そうはさせませんよ。
お、なんだって？
そうはさせませんよ。始まりの R っていう番組が始まって、僕は、それこそ、プロジェクトワンサイズのポッドキャストラジオというものをやめないで使うからにはどうしたいかっていうことを考えて今やってるわけですから、こんな面白くもならないようなトークをする気なんかさらさらないんですよ。面白くもならないトークをするんだったらやめちまえラジオなんて今すぐ。
お
お
おお、
誰からも求められてない YouTube なんかやめちゃえ今すぐ
俺やんのかこら
俺、まあね、くだらないこと、冗談冗談、全部冗談ですが僕らはねこうして冗談を交えながら楽しくおしゃべりしていければいいなと思ってますんで、 今年も本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
来年が何年だって？
タツ。
タツ。
じゃあ最後に、ムーブワンの看板声優である平井雅之からタツのモノマネで
タツのモノマネ
だった。タツのモノマネ。
タツ。
タツのモノマネで、まあいやモノマネっていうとちょっとね、また難しくなっちゃうから、タツを声ないしは音で表現してもらって、2023年の配信を終わっていきたいと思いますんで、声ないしは音でね、表現してもらえればいいかなと。
それ僕エントリーできない。
お、
あ、
そういうエントリー制？
あえて、はい、いや、あえて、こういう時に、地雷原を歩かせるようなことは、ゲストの廃墟中澤まさもさんにはさせられないなって思って、ちょっと黙って外したんですけど、ね、エントリーするのであれば、じゃあ、お願いしましょう。
じゃあ、僕らやる？
え？
やりたい。
そんなエントリーを参加しといて先出しするなんていう攻め方あります？
しない。
平井正幸を追い込む。もっと追い込む形にします？
じゃあ、平井君から。
僕から？
わかりました。最後にね。
うん。
いや、もう これが最後の挨拶になりますから、
うん、
改めまして、ありがとうございました。2023年ありがとうございました。2024年また新たに生まれ変わって、参りたいと思っておりますので、これからよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
じゃあ最後のご挨拶として、平井中澤さんから立つの表現で終わらせていただきます。どうぞ。
立つ。
それがお前の願いか。叶えてやろう。立つ。
パシッ。来た。